はい、スクート会員登場のコーナーが始まりました。今月4回目の火曜日ということで、今日はスタジオに三田松雲館高校の皆さんに登場してもらいます。今日は吹奏楽部から3人来てくれました。まずは前半お二人に入ってもらいました。よろしくお願いします。
お願いします。
ではお名前からご紹介ください。
吹奏楽部部長の松熊です。
はい、
吹奏楽部副部長の細見京香です。
はい、よろしくお願いします。松熊さんと細見さんということですね。松熊さんは部長をされてると。
はい、そうです。
細見さんは副部長をされるということですね。
はい、
今吹奏楽部は何名で活動してるんですか？
今は 1、2年合わせて44人で活動してます。
結構大所帯ですけどねどんな雰囲気ですか、吹奏楽部の皆さん？
みんな仲良しで明るく、でも練習するときは真剣に、全員で頑張っています。
そうなんですね。練習日っていうのはどんな感じなんですか、1週間のうち？
練習日は、火曜日と土日のうちどっちか1日は休みがあって、それ以外は毎日練習をしています。
じゃあ今日火曜日はお休みで、
はい、
練習ある日はどれぐらいしてるんですか、練習を？
練習は平日はだいたい2時間くらい。
2時間、
土日もまあ、大体2時間から3時間くらい練習しています。
そうなんですね。今も練習して活動もどうですか、活動何か制限とかありましたか？
のコロナでやっぱり平日は2時間、で休日は3時間っていう縛りができて、
時間が決まったんですね。そっか。で練習中はあとはなんかこうパートに分かれてとか、
パートに分かれてたり、合奏とかも室内だとそのコロナ の、 その危険があるからって言って、外でそう、寒い中、
この時期外で
寒い中楽器を運搬。
そうなんですね。冬で寒いですけど、まあ感染予防ということで外での演奏ですか。そうなんですね。お二人はどんな楽器をされてるんですか、パートは？
私はサックスをしています。
松熊さんはサックス、はい、どんな楽器ですか、サックスは？
サックスはもうジャズでも活躍するし、でも吹奏楽でもいわゆるなんか花形楽器って感じなので、メロディーも多くて、でも裏でも支えれてっていう、すごい素敵な楽器です。
いろんなことしないとできますけどね。じゃあソロで吹いたりとかもあるの？
あります、ね、
曲によっては。あ、どうでした、ソロで演奏した時って？
ソロはやっぱり緊張するんですけど、やっぱり吹き切れるとやっぱり嬉しいですよね。楽しいです。
楽しい。そうですか。細見さんはどの楽器を？
私はフルートを吹いています。
フルートはどんな楽器かもうご存知だと思いますけど、改めてご紹介いただけますか？
そうですね、なんかフルートは、もう吹奏楽の中ではめっちゃ高音域で、もうめっちゃ音はあんまり飛ばないって言われてるんですけど、でも音が出てきたら、あ、めっちゃ綺麗やなって。あと楽器も銀色とか金色とかいろいろあるんですけど、もうピッカピカ光ってて、もうステージ上に立ったらもう光ってるんで、まあ、やっぱ一番かなって思うんですけど
やっぱり自分の楽器が一番っていう思いは皆さんお持ちで、そうなんですね。これどういう形で選んだんですか、やりたいから、それともなんかこう抽選とかで、ね、担当楽器って
なんか、中学校からやってる子は、とりあえず自分が前やってた楽器をやりたいっていう、それで選ばれる子もいるし、そのやっぱり人数が多すぎると、また別の楽器にっていうこともありますね。
お二人の場合はどうだったんですか？
私の場合は、ちょっと最初多いかなみたいなこと言われたんですけど、ちょっと押し切ってなんとか。
サックスパートは何名なんですか今？
サックスは今2年生が3人、1年生が2人なんですけど、
5人いてる。
5人
はちょっと多い方なんですか？
なんか、その2年生で3人、最初は2人かなって言われたんですけど、
なるほど、
その3人で
熱い思いが3人じゃ行こうかということで、そうなんですね。フルートはどういう形で細見さんはなったんですか？
フルートは、まあ、あともう一人ちょっと一緒にやりたいって子もいたんですけど、私もなんとか押し切って、フルートの一つの枠になんとか入りました。
一人
です。
そう、大変ですね、一人って。 間違ったら目立つし。
そうなんですよ
ね、大変ですけどね。そうですか。じゃあいろんなパートに分かれて練習して、うん、あの合同するときは運動場に行ったりとか外で、
はい、外で
寒い中今練習中ということですねお二人はどういうきっかけで吹奏楽を始めようと思ったんですか？
私は、うん、やっぱりあの小学生の頃からピアノをやっていて、うん、あ、なるほど。やっぱり部活やるなら音楽かなと思って吹奏楽を始めました、
はい、うん、じゃあもう中学校も
吹奏楽で。
そうなんですね。細見さんはどういうきっかけで？
私も、つくまさんと同じで、うん、ちっちゃい頃からピアノをやってたってのもあるんですけど、うん、はい、私はちょっと運動が苦手で、うん、できれば室内がいい、運動はしたくないっていう、
はい、いわゆる消去法でいくとたどり着いたと、
はい、
いつからやってるんですか？中学校の時から？
あ、中学校の時からやってます。あ、
そうなんですね。でピアノもしていて。
ピアノ、はい、ピアノもしてます。
お、そうなんですね。じゃあ経験者もいるし、あの高校で初めてっていう方も、
はい、もちろんいると。います。
お、そうなんですね。この吹奏楽の面白いところってどうでしょうか？
吹奏楽の面白いところは、うん、やっぱり一人で吹くんじゃなくて、うん、全員で合わせて音楽を作るってところが一番、うん、面白いかなと思います。
なるほどね。あの失敗したりとかしてもこうみんなでまたフォローし合いながらとか、なんか演奏中にエピソードとかあります？こんなことがあったっていうの。
演奏中あの、うん、先生とかがちょっと、うん、面白いことを言ったりすると、うん、ちょっと目くばせし合ってちょっと笑ってみたりとか
それ演奏中にな
んか演奏してて先生が、うん、あ、こここうした方がいいよみたいな言った時に、ちょっと面白かったら、あ、面白いなみたいなのしたりとか
そういう空気感がこう流れるわけですね。
とか吹いてる時に、うん、何やろう、
いや、なんかもうそれこそ吹いてる時も、うん、なんか割といろんな人と目線を合わせたりして、うん、あ、ここはこんな風に吹かないととか、うん、なんかそういうなんて意思疎通というか、そういうのがあるんですよ。それがやっぱなんかやってて自分も、うん、あ、今頑張ってるって思う。
なるほど。そうなんですね。そっか。細見さんはあの面白いと思うところはどう？改めて。
あ、そうですね。私も、うん、やっぱ全員で音楽を作り上げるっていうところが一番楽しいところかなとは思っています、うんうん、
そ
う
ね。逆に難しいところってありますか？吹奏楽。
もう難しいところは、うん、もう今の楽しいところと一緒で、うん、何よりも合わせるっていうのが、うん、楽しくもあり一番難しいところでもあると思います。
ね、合わせるの難しいですね、うんうん、細見さんどう思います？
そうですね。なんかやっぱ一人じゃないから、うん、ちょっと周りをどう見るかみたいなところは、うん、周りをちゃんと見れないといけないっていうのが難しいかなって思います、う
ん、意外とあれです。周りも意識しないといけないんですね。自分の演奏も、ね、しっかりしないといけないですけど。あ、なるほどね。あの部活と、こう週2日休みですけど、あとは練習があります。学校の授業との両立とかいかがですか？
やっぱり朝練とか行ったりすると、
うん、朝練あるんですか？
あの自由参加なんですけど。
お、そうなんだ。
朝練とか行ったりすると、早起きするじゃないですか、うん、やっぱりちょっと授業眠くなっちゃったりもするけど、はい、そこはもう前日に早く寝て
早く寝て、
すごい、なんとか眠らないようにが
何時ぐらい行きます？眠気は
もう
何時間ぐらい？
ご飯食べた後
ですね。お昼からね。そっか、眠くしたくなるね確かに。細見さんはどう？両立は。
そうですね、やっぱり、うん、やっぱり私の場合だけかもしれないですけど、うん、家が遠いとか、うん、で部活もしっかり時間通りやって、うん、家まで帰る、はい、そしたらもう夜ご飯の時間みたいな。
あ、そうなんだ
で食べたら眠くなる。
あ、そうですよね。
繰り返しっていうとこもあって、難しいとこもあるんですけど、でもなんとか電車の時間とか見つけて、やっていったら全然大丈夫だと思います。
あ、いける、はい、そうですか。通学にどれぐらい時間かかるんですか？
1時間ぐらいですかね。あ、
結構かかりますね、はい、そっか。松熊さんは近いの？
私も1時間ぐらいかかります。
あ、結構あるね大変ですね。じゃあそういう時間の調整をうまくしながら、うん、日々こなしているということですね。で3月に定期演奏会があるんですね。
はい、
で今それに向けて練習をぼちぼちと、はい、この演奏会はどういった内容の演奏会なんですか？
まだしっかりは決まってないんですけど、うん、 その1、2部、3部とあって、うん、2部には劇をしたりしようと思ってます、うんうん、3部はもう皆さんが楽しめるようなよく知られてるような曲、はい、で一部はコンクール曲を演奏することになると思います。
そうなんですね。今年度はやっぱりちょっと大会とかそういうのがなかなか難しい状況で、この3月はなんとか実現できるように今頑張ってると、はい、
頑張ってます
ということですね。じゃあ私たちも予防に努めながらぜひ開催できるようにね。場所はどちらであるんですか？
里の根ホール
の予定で。
予定です。
わかりました、今後の部の目標っていうのはありますか？部長さんいかがでしょうか？
新体制になって3年生が引退してから、うん、新体制になって、うん、一つ目標を聞いてもらえる皆さんが楽しんでもらえるような演奏をするっていうことを目標に掲げて練習してます、
うんうん、そうなんですね。抱負としてはいかがでしょうか？
もう、うん、なんだろう。その日々練習していく中で、うん、常にその本番のこととか考えて、うん、その相手のこととか考えながら練習していきたいと思います、
うんうん、そうか。ぜひね、頑張って素敵な演奏をね、届けていただきたいと思いますね。わかりました。ではですね、最後にリクエストをお答えするんですけど、その前にこのコーナーをですね、将来の夢を聞いておりまして、うん、皆さんの将来の夢最後に教えていただきたいと思いますが、松隈さんはいかがですか？
将来の夢っていうのははっきりないんですけど、うんうん、とりあえずは大学は、うん、農学の、うん、農学部に入りたくて。
おお、それどうして農学部に？
ちょっとなんか食品に興味があって、はい、そういう道に進むために農学部とか目指したいなって、はい、とりあえずは今のところは思ってます。
なるほど。じゃあそれを深めてぜひいただきたいなと思いますね、はい、細見さんはいかがでしょう？
まあ、私もその明確にこれっていう目標は、うん、夢はあんまないんですけど、うん、でもやっぱり私は音楽かなって、うん、音楽しかないかなっていうところもあって、はい、うん、やっぱフルートをこれからも続けていって、うん、いつかはいろんな人に聞いてもらえるのが、うん、まあ、いいなっていう夢もあるかなっていう。
なんかこうコンサートとかじゃあ開けたらいいですね。
なんかオーケストラとかにも入れたらかっこいいなって思います。
確かに。じゃあそれに向けて今こう頑張ってると、はい、ぜひね実現したらいいですね。わかりました。では曲をねお答えするんですけど、今日お送りする曲は皆さんが演奏してくれた曲ということで、はい、いつこれは演奏してくれたんですか？
これは11月の初めぐらいに演奏しました、
はい、何という曲を演奏してくれたんでしょうか？
と、楽器紹介のための白雪姫という曲です、う
ん、これどんな曲なんですか？
その楽器紹介のためってあるように、はい、様々なパートがパートごとにソロしたりとか、う
ん
う
ん、
もうパートごとの見どころたくさんの曲になってます。
お二人の演奏もソロで？
パートごとで、うん、そのあります。
入ってるの？あ、そうなんですね。わかりました。松隈さんがサックス、
はい、
で細見さんがフルート。
あ、この曲ではピッコロを吹いて
ます。あ、ピッコロ吹いてるんですか？あ、ピッコロも吹くんですね。
吹きます。
じゃあそれをぜひ聴いていただければということですね。わかりました、まずは前半ということで、三田松館高校吹奏楽部からですね、松隈さんと細見さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では曲紹介、タイトルコールお願いします。
三田松館高校吹奏楽部で楽器紹介のための白雪姫です。
ということで、松館高校の吹奏楽部の皆さんの演奏をお聞きいただきました、ここから後半ということで、引き続き松隈さんには入っていただいて、そしてお一人入っていただきました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前ご紹介ください。
副部長の山下可憐です。
はい、山下さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で後半松隈さんもよろしくお願いします。
お願いします。
この曲演奏したのがさっき聞いたのが外だったんですね。
そうなんです。
11月、はい、外で大変でしたね。
もうすごい寒かったです、
でも綺麗に音入ってましたしね。
よかった
ね。いや、これは1回で OK 出たんですか、この演奏は？
いや、何回
か、あ、何回か、
何回かしたと思う。
撮って、じゃその間ずっと外で。お
疲れ様でしたそうですか。ここから後半ということで、山下さんも副部長されてると、
はい
はい、いうことですけどもね、山下さんはこの吹奏楽部を始めようと思ったきっかけはどういったものだったんですか。
はい、私はその中学の時は、うん、その兄弟がもともと吹奏楽やってたっていう影響もあって入ったんですけど、うん、で高校はその中学の時にやってたから入ろうかなって思ってたのもあったし、うん、で先輩方の演奏を聞いて、うん、あなんかいいなって思って入りたいなって思って入りました、
うん、先輩の演奏はどういった機会に聞いたんですか。
武将会じゃなくてなんか体験の時に、はい、ミニコンサートみたいなのがあって、うん、その時に聞いて、うん、あ一緒に吹きたいなって思って入りました。
そうなんですね。じゃあそれがなかったらひょっとしたら違う部活動してたかもしれない。
もしかしたら。
おー、よかったですね。ね、よかったです。いいきっかけで。指どうされたんですか。
体育の授業でドッジボールがあって、はい、それでボールが来て当たってしまってひびが入りました。
そうなんだ大変、ね、ちょっと無理できませんね。そっか、山下さんはあの担当楽器は何を。
私はトロンボーンをしています。
トロンボーン、あ、じゃあちょっと指も影響ある。
いや、トロンボーンはどっちかというと、うん、そのスライドの楽器なので。
あ、なるほど。
指というよりも腕を動かす感じなので、
うん、そうなんですね。じゃあまあ演奏にはは
い、
大丈夫かなと。
大丈夫です。
そうですか。なんでトロンボーンをしようと思ったんですか。
なんかトロンボーンはその、うん、他の楽器とは違って、うん、先ほども言ったんですけど、うん、スライドが特徴的で、
う
ん、
そうですね、
それでなんかスライド一応決まってはいるんですよ、うん、バーショーとかで、はい、そのドーの音が出るとか、うん、ミーの音が出るとかは決まってるんですけど、はい、その楽器ごととか、うん、自分の吹き方とかによって若干スライドの位置が変わってきたりして、うん、それがすごい楽しいなって思います。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、面白いですね、
はい、
でもそこに書いているわけじゃないですよね。
書いているわけではなくて、
ね、
もう感覚
で。感覚ですよね。それいつ頃身につくんですか。初めてから
いつ頃なんか気づいたら。
そう、でも最初全然わからないですよね。
最初は全然わからないです。
でだんだん慣れてきて、はい、でだんだんこの音程がわかるようになってくる場所 で、
ね、
面白いですね。あのパートは何名いるんですか。トロンボーンパートは
2年生が3名で、うん、1年生が2名です。
お、全員で5人。
はい、
お、そうなんですね。どんなパートですか。トロンボーンパートは、
うん、なんか真面目に見えるんですけど、うん、なんか真面目に練習するときはそれは真面目なんですけど、うん、でも休憩の時間とかはなんか面白くてみんな、うん、全然キャラが違うので。
練習、まあ、本番とはまた違う。休憩中は賑やかで面白い皆さんが集まっているということなんですね、はいはい、そうですか、ね、あの3月の定期演奏会に向けて今練習中ということですけども、全部で何曲ぐらいするんですか。この時は
何曲だろう。一部で3曲で3曲3部で5 4 3 3ぐらい3曲で。アンコールもあるかも。あ、
一応そのように練習は今アンコールに備えて、でもアンコール楽しみですね。あったらいいですね、はい、あると思いますけどもね。そうですか。じゃあそれぞれパート分かれて今練習しているということですね、はい、山下さんはこの部活動と学校のこの勉強の両立っていうのは難しさとかありますか。
はい、やっぱり吹奏楽って練習が多いっていうイメージがあって、うん、で実際に練習量もまあ多め で、
うん、
で学校とは両立難しいなとは思うんですけど、うん、それでもやっぱり部活するのが楽しいから、うん、そのためにも勉強をして、うん、その勉強の方でなんか言われないように、うん、親にも言われないようになんとか頑張ってます。
そうなんだ。じゃあ勉強で言われないためにしっかりして、
はい、
で時間がそれに取られないように部活動に使えるように、はい、大変ですね。すごいな。松岡さんもそういう工夫とか勉強は頑張って。
勉強はもう、うん、 登校に1時間かかるの で、ね、その電車の中とかでその単語テストの勉強をしたりとか、はい、うん、その登校時間をいかにどう使えるか
1時間ですもんね、はい、ずっと電車の中、
電車とバス、
あ、電車とバス、じゃあそう座れたらそこで、
そう座れたら単語帳を開けて、
開けて、あ、そうなんですね。山下さんは時間はどれぐらい、通学を。
私は20分ぐらいで、結構近めなので、
そこそこ近めで、はい、じゃ あ、 あの通学の時には勉強は特には
しないですね。
もう学校と家でと、はい、いうことなんですね。そうですか。何かこう部活動をする上で心がけてること他にもありますか。
なんか一人でやるっていうよりも、やっぱり吹奏楽ってみんなでやるものなので、その自分のことだけになりすぎないようにはしてます。だから周りの人がどういう気持ちなのかなとかは考えるように心がけています。
みんなさっきもそういうおっしゃってましたね。結構周りのことを考えながら、そうなんですね。そのあたりもこう気を配って、あの自分だけにならないように。
はい、
あ、そうですか。クラスはお二人は一緒、別々？
別です。
あ、別。どんなクラスか、松隈さんのクラスって。
なんか、すごい明るいクラス。
明るい。同じ吹奏楽部の皆さんいるんですか？
あ、います。
あ、じゃあ休み時間とかも話したりとか。
はい、そうです、ね、お、
明るい、
うん、なんか私のクラスの吹奏楽部はちょっと個性的な、
個性的。え、どんな個性的な面があるんですか？
なんて言うんでしょう、なんかキャラが独特なんですよね。
キャラが独特。面白いの。
面白いです。
面白い。なんか面白いことしたりとか言ったりとか。
なんか本人は面白いと思ってやってないんですけど、こっちから見ると面白いですね。すごい可愛くて。
そうなんだ。山下さんのクラスはどんなクラス？
私のクラスも結構みんな明るい感じ で、うん、で女子の、あの私理系クラスなんですけど、やっぱり女子の人数が少なくて、
あ、そうなんですね、
だからこそ仲良しですね、
うん、あ、そうなんですね。なんで理系を選んだんですか？
将来の夢がちょっと理系関係なので、
最後にまたお聞きしますけど、はい、ね、そうで、じゃあそれに向けて今理系に進んで、
はい、
難しくないですか勉強は？
まあ高校生なので難しいなって思うことはあります、
うん、あ、そうなんですね。テストはもう終わったのかな？
終わりました。
もう
終わりました。
お疲れ様でした。もう帰ってきたな、東安養子は。
帰ってきました。
帰ってきました。いかがでしたか？
もう教科によってまちまちって感じ、ね、うん、
あるある、そういうね。ありました。私も中間と期末でなんか交互みたいな。そうですか。山下さんはどうでした？
私もまあ教科ごとで、あれです。
そうか。じゃあこの後学校の動きとしてはもう冬休み？
冬休みです。
冬休みいつから始まるんですか？冬休みは
とクリスマスだから12月25日から、
25日から、いつまでお休みですか？
1月7日まで。
7日まで。ああ、何かこう予定とかしてますか？冬休み
コロナなので全然、あのどこにも行けないんですけど、私は、そのもう今週末にアンサンブルコンテストって言って、そのコンクールがあるので、それに向けての練習と、
そうなんですね、
でもしそこで、もう次の大会に抜けれたら、またそれに、それに向かっての練習を冬休みもっと詰めて詰めて頑張りたいと思います。
ぜひそういう冬休みになるようにね。
頑張りたいと思います。
頑張ってくださいね。山下さんはどう、なんか冬休み予定とかありますか？
私もやっぱりコロナの関係でそんなに遠くに遊んだりっていうのは難しいと思うんですけど、その分家でちょっとなんか映画とか見たり、部屋の片付けしたりしたいなって思ってます。
ザ冬休みって感じですね。ゆっくり過ごそうかなと、そうですか、わかりました。まあね、これからどんどん寒くなりますのでね、気をつけて過ごしていただきたいなと思います。では最後にですね、ちらっと出ましたが、将来の夢を、山下さん教えてもらえますか？
はい、私は将来、その化粧品関係の研究職、開発に就きたくて、それでなんか大学も、 理系のそういう研究とかがちゃんとできるところに行けたらなって思ってます、
う
ん、
はい、あ、それどうしてそういう道を行きたいなと思ったんですか？
なんかテレビとかで見てて、うんうん、化粧品 の, その CM とか、うん、あとはそのテレビとかじゃなくて YouTube とかでもいろいろあると思うんですけど、うんうん、はい、そういうの見ててなんか綺麗やなと思ってすごい興味があって楽しそう、私が個人的に好きだなと思って、
うん、なるほどね。でそういった化粧品をちょっと研究開発してみたいと。
はい、
はい、ぜひ頑張ってくださいね。
はい、
はい、では次にお送りする曲も皆さんが演奏してくれたということで、はい、これも同じ日に、
はい、そうです
、寒い中
録
音してくれました。はい、何、はい、という曲を演奏してくれたんですか？
雪という曲です。
おお、この雪はどんな曲ですか？
ちょっと普通の童謡の雪の、うん、雪が元なんですけど、うん、アレンジがちょっとかっこよくて。
ああ、そうなんですね。
ちょっとおしゃれな感じになってます。途中で、うん、歌うところも出てきて。
お、そうなんですか？
ちょっと私が歌わせてもらいました。松
隈さんが歌ったの？
はい、
歌手デビュー？
歌手デビューしました。今回これで。
おお、電波で流れますよ、歌声が。
恥ずかしい。
ぜひ皆さんに聞いていただきたいですね。わかりました。では、皆さんの演奏を最後聞きながら別れという形になりますので、はい、また最後にね、タイトルコールをお願いしたいと思います。後半はですね、前半に引き続き、松隈さん、そして山下さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、曲紹介をどうぞ。
三田松音館高校吹奏楽部で、ゆきです。